もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日どんなご相談ですか？
ですね、離婚した元妻のことでの面会交流について、相談です。
はい。
私が今親権がありまして、
はい。
で、母親と会わせることについてっていうことです。
あ、なるほど。
はい。
普通とは逆のパターンですね。
ああ、そうですよね。ね、はい。
あなた様おいくつですか？
私36になります。
36歳。
はい。
離婚された奥さんは？
は、34になります。
34歳。
はい。
お子さんは？
はい。子供が上が、7歳、下が5歳で、両方とも女の子です。
女の子。
はい。
うん。結婚の期間ってのはどれぐらいあったんですか？
結婚が、期間が離婚するまでの間で7年ぐらい経ったと思います。7年。
はい、
はい。
で、離婚されてからどれぐらい経ってるんですか？
8ヶ月ぐらいですね。
8ヶ月。
はい。
うん。
で、離婚する直前に、まあ、別居が約1年ぐらいありました。
別居が1年。
はい。
その別居1年の間もお子さんはあなたと一緒に？
あ、そうです。
はい。
で、その間も面会交流はずっとさせていたんですけれども、
はい。
要は、不倫相手と呼ばれる人ですね。相手の男性方。
はい。
はい。その方が、面会交流で、同伴するっていうことが結構重なりまして、
は
あ
は
あ、相手方の男性と会うのが嫌だっていうふうに子供がはっきりと言うもんですから。
うんうんうん、つまり、この方が入ってきたことが離婚の理由ということですね。
はい、そうです。
うん、それは、気づいてたんですか？奥さんにそういう人がいるというのは。
ですね、別居が始まる3ヶ月ぐらい前に、
はい、
なんかおかしいな、家に帰ってこなかったりだとか、そういうことが続いておかしいなと思って、そこからいろいろなんかお家の中を探していたら、まあ、日記を発見して、でその日記においてその詳細が細かくいつどこで誰と会ったとか、何を言われたとかってことが書いてあったものですから、で、まあ、元妻の方からの、まあ、離婚の理由というんですかね、朝廷の方に申し立てをする理由として、
はい、
夫が帰り見なかったとか、
うん、
まあ、そういったことで向こうが主張してきた次第です。
うん、奥さんからしめればあなたにも、
まあ、非がある状
況という、まあ、結果、はい、その優しくしてくれる人のとこ行っちゃったんだというような、そういう言い方でしょうか？
そうですね。はい。
まあ、いずれにしましても、はい、奥さんに男性ができて、はい、そして離婚ということになり、あ、まあ、別居があるわけですね。はい、別居があり。
別居を挟んで離婚にな
ります。離婚があり。はい、で、別居の時に、お子さん二人はあなたの方に。
はい。
ということですね。
そうです。
で、今あなたは、
はい。
お父さんお母さんいらっしゃるんですか？
あ、私の、隣に、実家がありまして、実家の方でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に、ちょっと、力を合わせて生活してる状況です。
なるほど。おじいちゃんおばあちゃんがいらして、
はい、
お子さんも、まあ、安心して預けることができるということですね。あなたが働いてる間とか。
そうですね。そうですね。
はい。で、奥さんの方は、どれぐらいの頻度で、はい、会いたいという、会うということになってるんでしょうか？
ですね、はい、離婚する際に、調停で、まあ、離婚をしたんですけれども、はい、取り決めで、月2回程度の面会交流と、
はい、
学校行事に関しては、まあ、大相談という形で、その途中で子供から、誰々さんがいたみたいな形で、まあ、その名前がその相手の名前と一致したもんですから、
なるほど、
まあ、どういうことだっていうことですね。
この奥さんが今暮らしてるところが、
はい、
相手の男性のとこなのかな？
ですね、多分一緒ではないんですけども、すぐ近くっていう、ね、
すぐ近く、
はい、
奥さんはじゃあ今アパート借りるか何かして暮らしてるんでしょうか？
そうですね、
でそこにお子さんが行くと、はい、奥さんの付き合ってるその男もいるということですね。
まあ、いるっていうか、まあ、大体どっか出かけたりとかしてるみたい
な。ああ、なるほど。
その時に、まあ、元妻の方からは、3人で行ってるっていうふうに僕は聞いたんですけども、子供からもう一人いたよっていう。で、決定的な出来事っていうのが、
はい、
運動会に、相手の男を連れてきたもんですから、
はいはい、
で、まあ、子供の、周りの友達とか、まあ、僕の同級生も周りにいたんですけども、あなたのところの母親の連れてる、まあ、男性は誰っていうことをちらほらざわざわしちゃったもんですから、でそれはあって、まあ、子供が結構その時に、まあ、今は大丈夫なんですけども、すごく塞ぎ込んじゃったもんですから、
その運動会あなた行かなかった？
あ、僕行きました。
その相手の男いくつなんですか今？
20後半か30前後だと思います。
若いんだ、
はい、若いです。
若いんだ、はい、でその奥さんはその男と今後一緒になる予定なんでしょうか？
はい、うん、あの元妻の方はそのつもりでっていう形でのはいなことはたびたび聞いております。
そうか。
子供の成長と、まあ、あと自分のメンタル的な部分もありまして、はい、どうすることが、まあ、最善なのかなっていう
ベストなのか、ね、それでは今日の回答者の先生紹介いたします。
はい、
弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、まあ、あの非常に難しいお話ですよね。
はい、
まあ、例えばね、そのお子さんがお母さんに会いに行った時に、
はい、
その男性が一緒に来たということについてね、
はい、
それを、まあ、あなたに報告するときに、
はい、
あの、まあ、非常にネガティブな言い方をするっていうのはあのごく普通の反応だと思うんですね。
はい、
まあ、今お子さんたちはあなたが面倒を見ているわけですから、
はい、
やはりあのお子さんたちとしてはその看護している親の気持ちを、まあ、非常に気にしているわけなんです。
はい、
どのぐらい意味が分かってるか分からないですけど、その相手の男性のことを悪く言うっていうのはね、
はい、
これはあの普通の反応なんですけど、
はい、
そのことをどのぐらい考えたらいいのかっていうのはね、あの大変難しい問題なんですね。
はい、
で元の奥さんも再婚するかもしれないわけですよね。
はい、
で再婚しても、まあ、お子さんにとってはお母さんであることに変わりはないわけですから。
はい、もちろんです、
ね、
はい、
再婚したお母さんとして、まあ、はい、会っていかなくちゃいけなくなりますよね。
ただそのまだあの別々に住み始めてから10年も20年も経ったわけじゃないもんですから、
でも10年も20年も経たないうちに、
はい、
再婚するかもしれませんよね。
そうです、はい、
もう8ヶ月経ってるわけですから、
はい、
いつでも再婚できる体制に入ったわけですからね。
はい、
周りから見ると早いなって思うようなことだったとしても、
うん、
まあそういう状況がスタートしてしまいますよね。
う
ん、そうすると、うん、どの段階でね、お子さんに、はい、お母さんには新しい結婚相手がいるからね、
うん、
それはそういうものとしてもあるんだよということを、うん、説明して受け入れさせるかっていうのは、うん、
でそれが、はい、つい最近家に元妻が来た時に、
はい、
子供の前でお母ちゃんねって誰々さんが好きなのっていう風で、あなたたちも好きだけどあのお母ちゃんこの人も好きなのっていう形で子供の前であの話をしてたもんですから、で子供にとって、まあ、そういう人がいるっていうのはもうずっと前からあの認識はしてるんですね。ただそれに対してなんて言ったらいいのかな、ごめんなさい、
どうぞゆっくり話してくださって結構ですよ。
すいません。
はい、大丈夫大丈夫。
はい、子供がそんな結婚とか離婚っていうのをそんな簡単に軽く考えないようなきちんとした人間になっていただきたいなと思って、子供が他の子供と比べて不自由させたくない、後から大人になってお前んとこ父ちゃんしかおらんかったからこうなったんやなって言われたくないんですよ。
うん、あなたが置かれてる状況がおそらく相当辛いだろうということはね、
はい、
あのお察しします本当に、
はい、
それでね、あの、はい、もちろんあの離婚したあの両親を持つお子さんたちっていうのもね、
はい、
あの心の中では幻想を持っていて、
はい、
いつかお父さんとお母さんがまたね仲良く一緒に暮らすというようなことをね、はい、ぼんやりと考えていることが多いんですよ。
あ、そうですね、それはよく感じます、
はい、うん、でもまあその思いは必ず裏切られるわけですよ。離婚した夫婦はねなかなか元に戻ることはないので、うん、
はい、
どこかの段階ではもう、あ、やっぱりこれは両親は戻らないんだなということで、うん、まあ、気づくわけですけど、それをどの時点で気づかせるかっていうことですよね。
はい、はい、
でまあ多分あなたよりは奥さんの方が早くそれを気づかせる方向に向かってしまっていてね、うん、
はい、
お母さんは新しい幸せを見つけるけれども、うん、
はい、
まあなたたちのところへ戻らないけれどもっていうことを、まあ、伝えてしまってるわけなんですよ。でもそれをね、そのどの時点で伝えるのがあの正解かっていうのはちょっとよくわからないですよね。 あなたと奥さんとでは考え方が違うということははっきりしてますけど、
はい、
どっちが正しいのかっていうことは、まあ、一概には言えない感じがしますね。で、まあ、私はあなたはまあお子さんがこう言ってるっていうことをおっしゃってるけど、
はい、
あの一番嫌なのはあなたですよね。あなたがその新しい男性が奥さんの周りにいることを嫌がってるんですよね。
あ、はい、そうですね。
その学校の行事でも奥さんの周りにいるあの男は誰なんだって周りが言ったっていうことが非常に屈辱的なことだと思ってるんですよね。
はい。
まあ、それからまあ屈辱的っていうだけではなくて、おそらくあなたはまあ奥さんに対してまだ気持ちがあるんじゃないでしょうかね。
いや、私自身は元妻に関してはもう気持ちは一切ないです。
まあ、そうだとするともう少しね、
はい、
高いところに立って、
はい、
お子さんがその言ってきている言葉そのものをストレートにね、それだけを言うんじゃなくて、
はい、
今後のその奥さんとあなたとの関係とお子さんたちの立場とをね、
はい、
ちょっと高いところから見たときに、もう少し違う考え方もあり得るんじゃないでしょうか。まあ、おおらかっていうかね、
はい、
まあ、辛い現実だけれども、いずれ子供はこの現実の中で生きていかなければいけないとしたら、
はい、
あなたとしてはお子さんたちの気持ちの支えになってあげることの方が大切でしょ。
そうです。はい。
だからお母さんは、まあ、新しい人がいるんだよと。だから、はい、その人とね、新しい生活を作ろうとしてるからね、その自分の好きな人と、はい、自分の好きな子供と合わせてね、まあ、そこで仲良くなれたらいいと思ってるんじゃないのかなっていうことをお子さんに言ってあげるとかね。
はい。なんか自分の感情を子供にもぶつけちゃってるっていう状況ってことですね。
それでそのあなたの感情をね、はい、一番敏感に分かってるのはお子さんたちなので、
はい、
あなたの感情に迎合するんですよ、子供というものはね。
はい。
子供が大人の気持ちに迎合するっていうことは、
はい、
ある意味その子供がね、その大人の親の役割を果たしてるってことなんですよ。
あ、はい、
大人の気持ちを支えようとしてね、
はい、
無理をしてるってことなんですよ、
はい、
あの一番大人がやっちゃいけないことは子供に自分の親の役割をさせることです。
はい。
それはね、子供の成長にとってとても良くないことだと言われてるみたいですよ。
あ、わかりました。
やっぱり子供はね、子供の時には子供らしく生きる権利があるので、
はい、
あの、大人が自分の心配を子供にさせちゃいけませんよね。
そうですね、はい、わかります。
まあ、お母さんはお母さんの幸せを新しく見つけるんだねと、
うん、
でもあのお父さんは今お前たちと一緒にいることが幸せだよっていうことを教えてあげて、うん、
はい、
安心させて安定した環境を用意してあげることがやっぱり看護師の、
はい、
まあ崇高な義務ですよね、
うん、
もしもし。
はい。
このお子さん2人、女の子2人とあなた何をやってるときが一番幸せですか？
あの、話をしたりとか、うん、あの公園にあの自転車やりに行ったりとか、
はい、
で一緒にお風呂入ったりとか、
はいはい、
まあ、毎日の生活リズムというんですかね、
うん、お嬢さん2人にとってもそれは楽しいときだと思うんですけども、
はい、
ね、あのできることとできないことがありますので、
はい、
できないことの方はもうちょっと売っちゃって、
はい、
あのできることの方で思いっきり幸せをつかんでほしいというふうに横で聞いてと思いました。
あ、はい、わかりました、
うん、はい、
すいません、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。